戻りたくないですもんね、あの感
うん。うん。
じ。
戻りたくない、本当に。
あの忙しさや何か
本当
違う
だな。
ものの、はい。
本当にタネ君はこんなに売れっ子なのに戻らないようで、戻らないでいてくださいね。
今もうそれをどう戻らないようにするか一生懸命考えてます。
大変ね、モテるって。どう戻
いやいや。
らなくていいかを一生懸命考えてるって身分に一度はなってみたい。
いい、
どうやろうとしてるんですか？
まあ、幸い、取り組もうと思っていたこととしては、本当に去年までが、もうなんか、仕事の量が多かったんで、振り返って、一年を振り返って、スタッフ、まあ、ここに一人一人面談をしていきながら話していったときに、やっぱり、こう、自分たちにできないキャパシティの量を扱おうとしていたり、気がついたらそういう状況に流されて膨れ上がっていたものを、まずは量を減らして、逆に質のいい仕事をするための時間と環境を作っていかなきゃっていうことを年明けから始めようっていうふうに話してたんで、まあそういう意味ではそれをどうやって実現したり具体的にできるかみたいなところは、まあこういうリモートっていう仕組みもできたんで、意外といいことも多いなとは思ってるので、逆に今までもこういろいろ移動してたりとかっていう意味では、本当に電話やこういうネットは重要な要素だったんで、まあそもそもリモートだったっていうのもあるので、それも含めて質の高い仕事をするにはどうしたらいいかっていうことは、なんか考えてますね。できるかっていうことが今 問われてるんで
ここ で
本
一
当できるのかっ
旦
ていう
なんだ
のも、
からな、やってもらわないといけないな。
そうですね。
今、事務所はあれですよね。パリに拠点を構
うん。
えていますか。何人ぐらいいるんですか。
今、30ちょっとという人数が今、スタッフがい
何
る
カ
の
国
で、
の人たちですか。
今、11、2カ国、10カ国ぐらいか。はい。
ねえ、すごいですよね。しかも、割合若い人ばっかりですよね。
そうですね。ちょうど3つぐらい、僕の近い年齢と、まあ、30代前半がいたり、20代
僕の近い年齢って言うん
あ、
です
とか、内緒ですか
内緒じゃ
30代後半から40ぐらいですね。
ああ、なるほどね。その人たちと一緒にじゃあ質の良い仕事をできるだけやっていき、時間のペースを少し緩めて、ってことですね。
そうですね。あとはやっぱり、いい意味で多国籍なので、こういう多様な、まあ多様性とか多様な文化っていうのが価値観としてあるときに、逆にそういったものをどれだけ僕らがもっともっと知っていったり学んでいったり、まあさっきみたいな違う土地や違う場所で建築を作んなきゃいけないときにも、その時にもやっぱりいろんなスタッフがいてくれたり、特に言語が違うので、言語が違うと考え方や価値観も違うんで、
そうですね。
それを考えているスタッフを一緒に、じゃあ、こういうことを考えてるって言っても通じないこともいっぱいあるんで、
いや、大変そう。
大変ですね。なか
ね
なか納得しないですもん。
え。ですよね。日本人のように黙って納得みたいなことはあんまりないですよね。
ないですね。口は先に動く人たちが多いので。
なるほど。でも、あれですよね。私はそういうの悪いことではないと思って、こう価値観の多様化とかって簡単に言葉にするけれど、人の意見を尊重することがあんまり得意じゃない気がするんですよ。日本人と言っていいのか、日本の企業を取り巻く文化と言っていいのか。だからそういうことがこれから増えていくといいなと思いますよね。
そうですね。なんか、反対意見を言うことで次の価値観が生まれるとか、次のアイデアが生まれるってことに慣れてくると、あんまり意見を交わすことが悪いことじゃなくて、意見を交わさないと次のことが考えられないので、現状維持だったり、言われたことをやればいいとか、変えないことが正しいってなっちゃうんですけど、やっぱり価値観を変えるためには、違う反対意見や違う考えを、やっぱり言葉や意見にしていかないと、 同じものしか読まれないっていうのがあります
。うん、そういう時にあれですか、タネ君はいつも基本的に冷静に見えるんだけど、感情的になって相手を否定したりってことはあんまりないんですよね。
ありますよ、もちろん。
あるの？
ありますよ。
とか言われてまったぜ、みたいなこともあるの？
ディスカッションはやっぱすごいするので、
うん、
それこそみんなスタッフも含めてさっきの考古学的な話をみんなでリサーチをしたり、議論をしたりして、それぞれにやっぱりこう、さっき言った記憶って思い込みだったりこうすり替えみたいなのもあるので、本人たちが持った記憶ということを持ち込んで全然違う話になってたりもするんで、いやなんでこんなことになっちゃってんだとか
それで感情的にブッとして終わったりしないんですか？
まあイラッとしたりムッとはしますけど、あんまり楽観的なんで引きずらないですかね。その時やらっとしたり怒ったりしても。なんか、
それはいいです。
寝たら忘れるとか。
そういうことが癖になっていくといいんですよね。
そうですね。
もっと、いろんな意見が出る世の中になると、あまり気がつまんないなって私は思うんですよね。あと、こう、あれですか、若いからとか、先輩だからとか、あんまり関係なく物言えるようになるといいなと思いますね。
そうですね。年功序列の、やっぱり、まあ、いいことも多いんですけどね、ああいう儒教の思想というか。
そうなんですか。年功序列
の中に、年功序列のいいところって。
あ、年功序列じゃないですよ。やっぱり、死を仰ぐというか、
あ、
そういった、
礼節みたいな。
それが別に年齢ではなくて、誰もがフラットな社会って、まあフランスなんかそうですけど、もうみんな言いたいことばっかり言ってるから、まとまらないんですよ、本当に。
そっかそっか。いつまでも言ってるからね。
話も長いんですよ。
そうだね。終わらないですもんね。
終わらないし、終わらせるつもりもなく話してるんで、時間はオーバー普通にするし、一人5分のプレゼンも一人20分喋る人が普通にいますからね、当たり前で。だからそういう場にいると、まずは先生の話を聞くとか、聞いた上でじゃあ意見を言うとか、自分の意見ばっかり言うことが全てではないと思うので。
なるほどね。聞くことも大事であると。
聞くことによって、じゃあそれをどう反対するのか、次の意見や価値を生むために発言をするのか。やっぱりこう、何のために話をするかとか、人が頭を集めて議論をするかって、やっぱり次の考えを生むためで、ここには考えあるわけで、言葉にしたり、付き合ったり、言語を重ねて、次の価値を生むために議論をするんであって、変えるつもりないんだったら会議する必要ないし、みんな認めさせるためだったら、やっぱり話す必要ないんで、決めればいいだけのことをわざわざ会議するんであれば、違う価値観をやっぱり持ち込んで、考えをしっかりと話して、お互いの意見を聞きながら、考えてなかったことをまたそこで考えて、次のことにつなげるんであれば、会議の意味あるんですけど。
やっぱりあれですね、外から見てると、隣の芝生はよく見えたりするけれど、それぞれこう、いいとこ悪いとこがあるっていうのもあるのね。
ありますよ。もう、だって最初、フランス来てもげんなりしてましたもん。なんだこの、会議の長さと、みんなずっと話してますからね。
話終わらない。
長いんですよ。
そうね、確かにそうですよね。
人で喋ってる人がみんな気持ちよくなってちゃってるんで、もう全然、やめる気ないで喋ってる人たちが、本当に。
もう君、今日は面白すぎます。
そうなんです。まあ、そういう、フランスに暮らしてると、まあ、なんか、会議や議論だけが全てではないと思う。川島さんがちょっと
待
ち
たいです。質問して、
はいはい。
それこそ今のコロナがこう広がってきているのが、こう、グローバリゼーション、行き過ぎたグローバリゼーションのせいだみたいにこうおっしゃる方がいたりとか、逆にやっぱりちょっとデグローバライズみたいなことを 考えていかなければみたいなこう考えの方もいらっしゃったりもしますけど、
うん、
どうですか、それこそすごくこうダイバーシティでこうインクルーシブなか、なんていうのかな、組織をね、こう作ってらっしゃる種さんにとって、やっぱりそういうこう価値観が今後広がってしまいそうな、こう、わかんない、それを、なんていうのかな、危惧というのか、どういうのかわかんないですけど、うん、そういうようなこう、匂いみたいなのは感じることありますか？
まあ、グローバルが起きたから、今のウイルスになったっていうよりは、うん、ウイルスはそもそも人から人に感染するんで、
うん、
もう幾度となく疫病や歴史では起こっていたことなんで、
うん、
まあ、そこはそんなに今だから、またこれだけ、うん、あの情報が果たしているから、感染のスピード感や情報の行き来は、
うん、
まあ早いとは早いですけど、
うんう
ん、なんか状況としてこんだけグローバルにつながった世の中だったのが急にこう国境をまあそれぞれ閉じ始めたじゃないですか、
うん
うんうん、
でグローバルなウイルスの問題が突然国境閉じた瞬間に、あのそれぞれの国と市民とのやっぱり社会の問題に急に入れ替わったっていうのは、うん、ある時から突然社会の問題になり、それぞれの国のリーダーやそれの安心や社会の保障をするかとか、それをまあ市民がそれをどう受けて、
うん、
そこを信じる信用する市民もいれば、うん、それにこう不安や逆に疑念を感じる市民に変わっていったりとか、それは本当に国によってまた社会によって変わったなっていうことだったり、うん、逆に地域でごとにリーダーが出てきたりとか、
うんうん、
なんかそこも大きな、やっぱり閉じることによって生まれた一つの社会って今まであんまり考えてなかったことや、うん、ふわっとしていたものはすごい現実的に自分たちの社会って何だろうとか、
うん、
自分たちのリーダーって誰なんだろうとか、
うん、
この人たちが決めてくれないと次の社会の保障がされないとか、なんかそういうのがすごくリアルに体験してるっていうのが今回、
なるほどね、
コロナのこと、特に日本にいた時期と今パリに戻ってきてもそうなんですけど、すごい違うので、
うん
うん、なんか社会の問題が浮き出たなっていう気はします。
うん、まあ、日本も近いものを私は感じますけどね。
うん、
うん、一般の人がそういうことを身近に考え出したっていう。
うん、
ね、最後に種くん、デジタルシフトが起きると言われて言ってる人がとても多いんですけどね。だからこそリアルってなんだっていうことを、そういう時のリアルの価値とか、リアルの意味っていうのは、ぜひ種くんに聞いてみたかったんですよ。
うん、リアルっていうのは、そのデジタル、いや、そういったデジタルなものと違うものとしてのリアル。
本当のこう、その場に行って感じるリアルとか、さっきのことで言うと、顔を合わせて議論するリアルとか、お店に行って買い物するリアルっていうことの価値が、よりその、社会が近くなったように、リアルっていうことの意味も、自分の中で通っている気がするんですよね。
うん、
それは今までと、まあ、全く変わらないのか、何かが変わっていくのか、タネ君はどう見てるのかなと。
うん、そうですね、リアルなものっていうのは、例えば、今お話聞いたときに、多分コロナがある前に、まあ、さっきの、そういうグローバライゼーションでいろんなところにいつでもどこでも自由に生きる、
うんうん、
またそういう自由っていうものが便利によって成り立ってたものがあったときに、なんかそれまでの起こってたことのリアルって言われてたはずのものっていうのが、
うんうん、
何かを見たものや何かを食べたものとか、すべてがこう SNS のようなもので、自分でやることのリアルがすべてこう SNS に変わることが、なんか楽しみや実感に変わってたはずなんだけど、
うんうん、
なんかそれが実はリアルじゃものではなかったんじゃないかっていうのが、
うん、
もしかしたらこういうことが起きたことで、じゃあ本当にリアルなものや、 あのリアのものを体験してたのかっていうのが、
うん、
あの逆に変わってきて、で、まあ、こうやってリアルなものっていうのが逆に今自分が暮らしている場所であったりとか街であったりとか、うん、そこにいる近くにいる人であったりとか、
うんうん、
だからこうメディアやそれこそ国で、うん、または社会で言ってるこうメディアの話っていうのもやっぱり実感になかなか届かない、特に大きな国ですけどね、大きな国では、うん、国の政治の体制や方針っていうのが、
はい、
決められたことと生活とすごいかけ離れてリアルに感じなかったりとか、
うんうん、
なんかそういうメディアって言われたものが実は遠くて、今自分の足で行ける場所だったり話せる人だったり、
うんうんうん、
なんか手に触れられる本であったりとか、うんうん、なんかそこに対してすごくリアルなもの、YouTube やいろんな、ね、メディアでのこういったデジタルで進化してるんだけども、やっぱり本で読んでいて、
うん、
本を読むことによって深く入り込める、うん、自分の世界と本との向き合える時間の方がリアルで、いろんなこうその時間があるから YouTube とかいろんな映像なんか見たりしてリラックスはするんですけど、やっぱ本読んでた時の方の自分への時間の方が強くて、
うん、
なんかそういうものが多分今この時間でリアルに感じてる、
うん、
朝来て夜に来てこんなにゆっくり寝る時間だったりゆっくり料理してご飯食べたりとか、なんかそれがもしかしたら本当はあるリアルと自分との生活が作ってくれてるものだったんじゃないか。だからそれはどっかに行って写真撮って SNS に上げることでもなければ、うん、なんかそれが自分の人生ではなかったんじゃないかっていうのが、うんうん、なんか今そのデジタルがもっともっと進化すればするほど、
なるほどね。
なるほど。
なんか村上さんもすごいうなずいてます。
すごいわかる。なんか、
大切にうなずいてた。
うん、すごいわかった。なんか、僕自身は、なんだろう、デジタルの編集長だし、はい、今もすごく、その、こういうご時世なので、ライブ配信とか、うん、そういう案件のこと一生懸命考えてるし、幸い需要もすごくあるので、
うん、
もっと、盛んになるなっていう手応えも感じてるんですけど、うん、一方でやっぱり本もすごい読むようになって、
そうですよね。
Kindle じゃなくて本当に紙の本を買うし、
うんうん、
本屋さんで買ってるし、
うんうんうん、
なんかそっちデジタルばっかりやってるから真逆なのかわかんないですけど、やっぱすごいその紙の価値みたいなものにも、なんか、前以上にありがたみを感じてるところがあって、
うんうんうん、
なんかそんな自分の心境と今の種さんの話がすごいシンクロしちゃった。
そうですね、うん、自分にとってのリダーをリアルを見直すっていう契機にもなってますよね。
なんかそれは、まあ、こういうインターネットができたからなのか、僕はもうあんまり客観的に何もわからないんだけれども、
うん、
あの記憶っていうものが一つの大きなテーマになってきたのは、
うん、
やっぱり情報の量が増えたりデジタルなものでこれだけスピードも上がったり、まず圧倒的に量が増えていったときに、でも一番強いものまた強い情報ってやっぱ記憶なんじゃないかっていうのが最後にたどり着いたので、残る情報残るものは、まあ、リアルなものっていうのを含めて記憶こそがやっぱりいろんな、じゃあ、膨大な情報量もらっていても、最後に残ってるのは記憶だし、それしか残すことができないんじゃないかと。で、特に建築だったら、なおさら、人は世代から世代へいなくなったとしても、残るのは建築なので、
うん、
建築が記憶を持てないと、まあ、忘れ去られ、古くなったら壊され、
うん、
何も残らないものになってしまうと思うと、やっぱり建築も記憶が大事じゃないかというところにつながっていったりっていうんで、大きくテーマになった
のかな。全ての道は記憶に通じる。
に、そうですね。
すごい。
ありがとうございます。
私、これ、今回、洋服の整理を結構したんですけどね。
うん。
やっぱり記憶と結びついてるのは捨てられない。
そうですね。確かに。
うん、そうですね。
だから、それ服だけじゃなくて、いろんなことに紐付けて言えるなって思う。
うん。
うん。
おっしゃる通り
だ。だから全ての道は記憶に通じるんです、タネさん。
いい言葉ですね。
いい言葉です。ということで、話はまだまだ尽きないんですけど、村上さん、最後になんか聞いてみたいことありますか？
うん、今のです。僕も大満足です。
そうですよ。うますぎるよね、タネ君。
すごいな。
記憶になって
る。いえ、さっきの全ての道は記憶につながるでも、なんか、わかんないんじゃないですか。
ということで、第1回目はなんか、丸く収まってよかった、よかった、村上さん。
とても、なんだろう、ほんわか聞けて、最後に納得できるいい回になったと思います。
そうです。いや、タネ君がこんなザックバランで、とっても今日はありがたかったです。タネ君、いずれまた、第2回もやってみたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日は、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ